古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。かつて我が国を訪れた外国のお客様が航路間からまっすぐ太宰府西門へ入り、そして太宰府政庁を目指した古代環道水木西門ルートを歩いています。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんにお願いしています。先週は西鉄二日市駅の手前までやってきました。目の前に朱雀大路が近づきました。踏切を渡ったところの道路の両側に灯籠が立っています。
二日市の踏切、西鉄の踏切を渡りました。渡ったところに灯籠がポツンとありますね。
実はあの西鉄二日市駅の、まあ、南側にすぐ踏切があるんですけど、渡っていただいて駅の東側ですね、のところに実はすぐそばのところに灯籠が立ってるんですけども、実はこれあの太宰府天満宮へお参りするための建てられた灯籠なんですね。で、実はこれ建立されたのがですね、あの今から100年ほど前、1902年に建立されたものでして、あの太宰府天満宮三原三谷公が亡くなって、まあ、千年期を記念してですね、当時大変あの大きな催しが行われたんですけども、まあ、それに合わせて1902年にですね、まあ、当時は、ここからですね太宰府天満宮へ向かう、まあ、馬車鉄道なども、あの引かれてまして、 JR の、
はいはい、
当時は JR 国鉄、九州鉄道ですかね、二日市駅から、そしてまあこちらを通って太宰府天満宮を結ぶような、まあ、現在は線路が変わって西鉄、太宰府線に変わってしまってますけども、はい、まあ、明治大正期は馬車鉄道が走ってましたし、はい、まあ、まさにあの太宰府参りへの、まあ、玄関口の一つがこの場所だったんですね。はい、なのであの今あのたくさんの人々が行き交っていますけども、まあ、その傍らにひっそりと灯籠があるのは、まあ、かつてはここが太宰府天満宮への、まあ、参拝の一つの入り口だったということで、そうですね、はい、まあ、その目印が今も残っていますので、まあ、その灯籠を見ながらですね、北の方に西鉄二日市の、東口の方に進んでまいりたいなと思います。
はい、ここが太宰府、参拝の入り口だったというところですね。その灯籠を過ぎてこれから朱雀大路の方へ向かっていきます。
踏切を渡ってすぐに左折してしばらく歩きますと、右側に小さな丘が現れます。
ちょうどあれですね、東口のバスターミナルのところを通っておりますけども、はい、その北西の方にあの丘陵がちょっとかなりですね、小高い丘陵がありますけど、
あ
の
丘
陵の上、大体二日市駅から北西に300メートルぐらいですかね、行きますと半仁寺という、これまた古代の寺院の跡が残っているわけなんですね。
ですか、
はい、でこの駅の東側の高台にはですね、半仁寺と、まあ、実はあの地域の小さい小技でもですね半仁寺と呼ばれていた場所がありまして、まあ、こちらの方なんですけども、まあ、記録によりますと、まあ、蘇我の氷向がですね、筑紫の太宰の措置の時に、まあ、建立したとも伝えられてまして、まあ、記録なんかでは654年に、まあ、天皇の病気平癒を願ってですね建立したとも言われてまして、まあ、あの太宰府の、まあ、一つの、観世音寺という大きなですねお寺がありますけども、二つ目に、まあ、天皇ゆかりの建てられたお寺ということでですね、で現在あのこの高台の方を登っていただきますと、まあ、般若寺跡ということで、はい、まあ、当の、まあ、神祖、まあ、いわゆる唐に使われていた礎石であったり、はい、あるいはまあちょっと時代下りますけど鎌倉時代の石像の塔なども残っていますので、
そうですか、
はい、 まあ、あのちょうどですね、この太宰府の町並みの小高いところにありましたので、まあ、先ほど の杉塚廃寺と同じかもしれませんけども、はい、まあ、この太宰府の町に南にやってきた人たちに、まあ、見せつけるかのようにですね、立派な、古代寺院がこの目立つ丘陵の上に古代はどうも建っていたと考えられているわけなんですね。
この丘陵の丘の上ですけども、歩くといろんなものがありますので、ここも面白いですね。
そうですね、また、ぜひ体力がある方はこちらのちょっと丘陵に登って、寄っていただくと古代寺院の跡が伺えますので、そちらも見ていただければなと思っています。
ここも面白いと思います。
はい、さあ津川さんとあれですね、西鉄二日市駅を歩いてきまして、ちょうど西鉄太宰府駅の方に向かいます太宰府線がカーブして曲がってまして、踏切が見えてまいりましたけど、まあ、その奥に大きくですね、特別史跡太宰府跡客観跡という大きな、はい、看板が出てきましたけれども、この踏切を渡った向こう側にですね、はい、まあ、古代の共応、するような施設、客観が広がっていたと考えられている場所なんですね。
はい、太宰府観路をずっと、歩いてきたお客様が、はい、そこへ入ってくつろげる場所ということですかね。
そうですね、まあ、長旅を経てですね、荒波限界などを越えて、そして、まあ、航路間につきまして、そして、まあ、古代観路を歩いてですね、ずっと歩いて水木を越え、そしてようやく太宰府の町並みに入って朱雀大路を登ってきて、はい、ようやくこの場所にたどり着いて、ほっと一息つける、はい、まあ、外国施設の方々にとっては太宰府における、まあ、滞在場所でございますので、まあ、大変ですね、立派な建物が建っていたということで、はい、今現在太宰府市の方で整備が行われている場所になっております。はい、でこの客観跡の方にお越しいただくとですね、一帯はですね、客観跡、史跡広場ということで、はい、2020年の4月にですね、整備されてオープンして、綺麗な整備が行われている場所でして、実は、現場を訪れていただきますと、建物の跡は、コンクリートで平面的にですね、再現されてまして、はい、そして先ほどお話しましたように太宰府の上房の街並み、いわゆる綺麗に区画された街並み、まあ、その跡がですね、この上房の道路なんかも実は再現をされてまして、こういう区画に分かれていました、はい、というところが分かるわけなんですね。はい、そしてこの客観なんですけれども、その一つの、区画90メートル四方の区画を、まあ、4つ使ってですね、はい、建物が建てられていたと考えられています。はい、でこの客観の中心となる建物がですね、2つ、南北に細長い建物が出てきておりまして、まあ、そちらがですね、外国施設が滞在したメインの建物だというふうに考えられてまして、はい、ちょうどこちらの道の脇にですね、広場の中央をちょうど道路が走ってますけど、その左側にですね、はい、線路側沿いに、大きく、再現されているこちらの建物に外国の施設の方々は滞在したんだろうというふうに考えられている場所ですね。はい、
今西鉄の電車が走ってますけども、そのすぐ線路脇ですね、線路脇に大きな建物の跡が、まあ、舗装してありますので、すぐ分かります、どのぐらいの大きさだったかというのが、建っていたということですね。それが客観
ですね。およそ建物がですね、29.5メートルと、8.8メートル、はい、でもう一つの方が 23.8メートル×8.8メートルの、はい、まあ、大きさのものが確認されてまして、はい、まあ、これは太宰府の古代の町並みの中ではやはり大きかなり大きい方のですね、建物になっておりますですね。はい、でこの客観跡ですね、一望できるように展望台が実は設けられていますので、はい、そちらの方からぜひ、はい、眺めて見ていただきたいなと思います。
は
い
は
い、
この展望台もよく作ってありますね。 できた時は一体何をするところなんだろうと思ったんですが上房を上から見るという、
そうですね、
そういう施設ですね。
上からぜひご覧になっていただいて、どうしても、はい、1階部分にはですね、太宰府の客観跡をご紹介するパネルがありまして、はい、でその1階部分の上ですね、ちょうど屋上に当たるような2階部分に展望スペースが設けられていますので、また上から見ていただくと、こう全体の広い広場ですので、その配置とかですね、構造が分かっていただけるんじゃないかなと思います。
はい、
本当に改めて歩いてみると、本当に広さがですね、
広いですよね。
90メートル四方の区画を4つ使ってますので、はい、大変広い広場で、
広いですね。
もちろんですね、滞在する施設だけじゃなくて、こういうあの管理棟といいますか、はい、まあ、お食事を出したり、衣服のですね、そういった管理棟もありましたけど、やはり、海外からのお客様、まあ、はい、まさに太宰府が玄関口ですが、日本の印象がですね、悪くなるも良くなるも、ね、まずは太宰府、第一印象の太宰府次第と、ね、いうところなので、まあ、大変おもてなしとかにもですね、気を使ったと思いまして、はい、まあ、あのサハリと言われるような、金属、高級な金属食器とかですね、はい、漆器とか奈良山菜とか、大変あの珍しいもの、高級なものも白鳥さで出てますので、はい、まあ、そういった当時のもう最新の最高級の食器などを使って、外国施設の滞在でおもてなしを、まあ、まさにおもてなしの心を見せていたんではないかなというふうに考えられます。
はい、というところで、展望台がある建物に来ました。
そして建物の展望台に上がってみました。
屋上部分に上がっていただきますと、屋上部分のですね、床面にですね、あの詳しく配置図とか上空から見た航空写真をですね撮ってあります。
あ、こういうのができたんですね。
はい、でご覧になっていただくと、展望台からですね、ちょうど真西、まあ、正面の方に、はい、まずは手前に、客下に滞在した方々のための、まあ、管理棟ですね、はいはい、そういったものが3棟ございます。はい、そして道路を越えた向こうに先ほどお話しした、外国施設が滞在するような大型建物、
建物
の
2つ、
はいはい、でその西がですね、あの正面側の奥を西鉄天神大牟田線が走ってますけど、はい、その奥が、朱雀大路、はい、先ほど、お話をしてましたように、まさに太宰府の真ん中を通って大路が通っている、まあ、こういった構造になってますので、あのぜひですね、展望台の方に上がっていただいて一面見渡していただいて、そして、まあ、こういった図を参照にイメージを膨らましていただければと思っております。
いやー、これはよくできてますね。これは航空写真ですね。はい、360度きれいに書いてあります。
そうですね、この客観のこの展望台からあの潮北の方には、まあ、潮路もきれいに見えますし、はい、北西には宝満山、まあ、太宰府周辺のですね、あとは南の方は天拝山と、まあ、まさにあの、はい、太宰府にまつわるようなこう史跡関連するような場所のですね、眺望が効きますので、そういった場所もですね、
一目でわかりますね、
これ、はい、ご覧になっていただいて、はい、そしてその横にはそれがじゃあ古代どういう建物がどういう形で建っていたのかっていうのをこう再現したものがあります。
これまたわかりやすいですね。
そうですね、あの現地の方ではあの史跡整備の都合上平面整備で地面の上にしか整備してませんので、まあ、実際にその上にどういった建物が建ってどういう風な構造だったのかっていうのはあのこちらの復元図などを見ていただくと、あ、この中央の広場で外国施設と日本のやり取りがあったのかと、はい、まあ、そういったこう人の動きとかですね、様子が分かるような図が掲示されてますので、
はい、客観北棟、客観南棟というふうに中央に、客観が書いてあって、その周りには、管理棟エリアとか、いろいろな、まあ、小さい建物がたくさんあったというのがこれでよくわかりますね。
そうですね、こういうふうにあの人の動きもですね、描かれてますので、はい、まさに、遠路はるばるやってきた太宰府へですね、やってきた外国施設が、まあ、あの太宰府で日帰りで帰るわけにはいきませんので、滞在して外交儀礼であったり、あるいはこう新書の受け渡し、いろいろなことをですね、太宰府でやる上でやはり、数日から長い時はやはり1ヶ月単位とかですね、なったと思いますので、その間、はい、この場所で滞在して、まあ、じっくりとですね、英気を養っていただいて、でその外交儀礼で備えた、まあ、はい、まさにあの今は本当に静かな史跡の広場ですけども、まあ、1300年前の古代におきましてはいわゆるまあ外交、まあ、東アジアとの交流のまあ最前線の場所、はい、そういったこういう場所がこの太宰府市にあったんだというですね、まあ、客観というのでなかなかあの皆さん聞き慣れないと思うんですけども、まさに日本を代表して東アジアの国々とやり取りするような場所、まあ、そこがこの太宰府二日市駅のそばにすぐそばにあったということをぜひ知っていただければと思います。
はい、二日市のすぐそばです。電車の中から来るときにこの広場が見えると思います。何にもありません、何にもありません。いわゆる客観跡ですから、何にもない、当然です。そこに展望台が1棟作ってありまして、その屋上にですね、ここの説明図が書いてあります。非常に分かりやすいですね。これを見ながら勉強するのもいいですね。
はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、そういったところです。はい、
さて津川さん、今ご紹介しました客観跡なんですけれども、まあ、なかなかですね、こう 現地に訪れて建物がないのでですね、イメージがしづらいという点もあるかと思うんですけども、実はですね、太宰府さんの方がですね、この太宰府の客観アートをイメージしていただけるように実はVR のアプリを作っていらっしゃるんですね。なのでもし客観アートにですね、お越しになっていただいて、スマートフォンをお持ちでございましたら、このアプリをダウンロードしていただくと、この客観アートの建物のこう詳細の何でしょう、 3D 画像というか、VR 画像ですね、これがこの場でスマホで
出てくるんですか、
はい、見ていただけるということなので、ぜひそういったところも活用していただくとですね、より古代のイメージが、湧いてイメージしていただけるかなと思います ね、 いいですね、
はい、目の前に現れてくるんですね、こういうところがね、
ぜひスマホもですねご活用いただければと、でこの後はまた朱雀大路の方に戻りまして、やはり太宰府は道真公ゆかりの場所ですの で、
そうです、ね、
はい、道真公ゆかりの絵の記者の方へと向かっていきたいと思います。
はい、
客観跡からほんのちょっと離れたところに、かつて菅原の道真の住まいがあった絵の記者がありました。
絵の記者の入り口に来ました。
ずっとですね、朱雀大路を沿ってですね上がってきまして、でちょうど鎮座してますのが絵の記者でございます。でこちらやはり太宰府というと菅原道真公ゆかりの地ということで皆様ご存知かと思うんですけども、その菅原の道真公が都から流されてまいりまして、901年からそして、亡くなるまでの903年、その間撤去された場所というのがこの絵の記者がある場所、府の南館と呼ばれた場所で2年間ほど道真公は滞在されていたというふうに言われております。で道真公が亡くなられた後ですね、亡骸の方は現在太宰府天満宮が建っている場所の方にですね埋葬されて、そして現在太宰府天満宮さん建立されておりますけども、こちら亡くなった館の後、滞在されていた後にはですね、後に1023年に藤原維憲が当時太宰府の第二という役職で来ておりまして、その時にですね、祀るような、奥には浄明尼という、道真公を助けた、老婆の、祠があるんですけど、その藤原これのが、そういう祠ですね、建てまして、でその後、祠、建物が整備されていきまして、で境内にはですね立派なえのきの木がありましたので、現在言われるようにえのき寺とかえのき社、そういうふうに言われて現在に至っているわけなんですね。毎年9月には太宰府天満宮の神幸式大祭の方で、天満宮の方から道真公の御霊を乗せた神輿がこの絵の記者にお下りになられて、そして翌日お上りになられるという、道真公ゆかりの場所ですので、そして当時、太宰府の中央を走っていた当然朱雀大路に面する、現在でいうなら大通りに面する一等地でもあったわけですので、
そうですよね、
はい、
このある場所がね、絵の記者がある場所が重要なんですね。
そうなんです、
こういう場所にあるんだというの
は、はい、今回はですね歴史的な経緯とともにその立地もですね、実は重要ですので知っていただければなと思います。
太宰府をいろいろ調べていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけども、この菅原道真公が住んだ絵の記者の場所ですね、これはいろんな意味で重要な場所になりますからね、頭の中に入れておいてほしいですね、この辺にあるという、
ぜひですね知っていただければと思います。そしてその絵の記者のすぐそば、目の前をですね、朱雀大路が通っていたんですけども、その朱雀大路の跡が実は絵の記者の前にあります歩道の部分にですね、再現をされております。
ああそうですか、歩道の部分に、
何気なく歩いてますとですね、なんかこう歩道の色が変わってるなというふうに思われるかもしれませんけども、絵の記者の前の歩道はですね、発掘調査で確認された36メートルの朱雀大路の側溝と、そして赤色の部分が色がつけてあるんですが、これがいわゆる朱雀大路の、道幅を示すということで、ここは古代の王子が走っていたんだっていうのを体感していただければと。
そうなんですか。絵の記者のすぐ横ですね、道路に向かって右側になりますけども、道路が走っておりますが、その道路を3分の1ぐらいからですね、色が変わる部分があります。それが朱雀大路、
調査で分かっている部分です。この場所をですね、こうまっすぐ通っていたということをぜひ、地面の歩道のタイルでぜひ見て知っていただければなと思います。
よくわかりますね。
そうですね、ゆくゆくは36メートルの道路が通るとですね一番いいんですけども。
そうですね、
でこの朱雀大路の 幅をですね、赤色の色がつけて再現されてますけども、はい、この反対側、はい、今榎の記者側は王子の東西側部分が見えておりますけども、はい、東側部分も白調査で分かっております。
ほうほう。
でその東側部分についての説明はですね、はい、少し榎の記者を過ぎまして、はい、少し右手に入ったところにある解説板がありますので、はい、その辺りの時ですね、見ていただければと思います。
いやこの道路はよくわかりますね。
ぜひここが1300年前の人たちも通ってた道なので、ここ外国施設も、まあ、当然九州各国の人々もですね通ってた、ここまさにその上を津川さん歩いていただいて、
あ、はい、本当に榎の記者っていうのは朱雀大路の真横ですね。
そうですね、もう本当に面した一番いい場所にあるということで、おそらくですね、はい、道真子より前の時代なんかは太宰府に勤める、まあ、高級官人といいますか、
はい、
いやお役人の方々がですね住まわれていた場所なのではないかなというふうに、
はいはい、
少し道を入っていきますと、ちょうど、北側が幼稚園ですかねがあるんですけど、そのマンションの一角にですね、はい、このように
あら、
はい、
マンションの一角に、
はい、で今度は朱雀大路の、はいはい、東側部分の白鳥祭、こういうものが出ましたということでですね、王子を挟んだ反対側にやってきたんですけど、その反対側部分も朱雀大路のこう溝とかが出ているということでですね、
そうですか、この部分からもいろいろと出てるわけですね。
そうですね、まあ、ちょうどこの辺りがその朱雀大路の東側の部分ということなので、先ほどの榎の記者からまあ36メートルありました、まあ、このくらいまで道幅が広がっていたっていう、
今ここがマンションの駐車場になってますよね、
はい、なっておりますが、まあ、この辺りまで朱雀大路の道が広がっていたっていうのをぜひ解説版も、こちらも当番の板なんですけど、この辺りも見ながらですね、散策していただければ、
よくわかります。朱雀大路もかなり広い道路だったですね。
そうですね、今ですね、私は片側一車線でも広い道かなと思いますけども、やはり36メートルもあります。相当ですね、
36メートルって広いですよ ね、
そ う、 ですね、まあ、そうしますとやはりですね、時代が下ってきますとどんどん道の幅なんかも縮小していきまして、最終的にはこう20メーター前後ぐらいまで減ってしまうようなところも、はい、奈良時代とか千年後来になってきますね。そういう場所も見つかっているというところですよね、
今週は朱雀大路を歩きました。来週はいよいよ太宰府政庁跡へと入っていきます。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんでした。一緒に歩いたのは津川ディレクターでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
先週に引き続き海の道宗像館で行われている特別展、海人王国宗像、海の人の王国と書きます海人王国宗像、古墳時代の交流と繁栄、その後編をご紹介しようと思います、はい。2月の27日まで行われておりますが、この展示会では宗像の人たちが乗った船がどんなだったか、うん、そしてそれに乗ってどこに行っていたのか、さらに結果いろんな地域との交流を通じて何を手に入れたのかが見られるんですが、はい、実は宗像流、宗像スタイルが見える展示でもあるんです。
宗像流、へえ、どんなスタイルなんでしょう。
気になるでしょう。宗像市世界遺産課文化財係の太田聡さんに教わってきました。古墳の作り方、お供えする土器、そして日常使用の土器などにも独自色があるというんです。
弾きの高槻というやつなんですけれども、他の地域よりも足を長くつけたりするんですよね。
何がいいんだろう。
いやー、わからないです。 なんで足を長くするのかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、
そんなに要するに長いって何パーセント増しぐらい長い。
これは筑後の端、筑後の人たちの系統を引く端木なんですけれども、この足の短さを両側比較してみると単純に2倍ぐらいは足の長さ違うと思います。他の地域よりも足をどんどん長くするんです。これが宗像流。
お、2倍ずいぶん違いますね。
そうなんですよ、まず長さがたくさんある。さらにこんな話も聞かせてくれました。
破層って呼ばれるお腹に穴の開いた土器があるんですけれども、古墳時代特有の土器ですね。これ普通足がないんですよ。だけど宗像の人たちっていうのは足をつけたがるんですよね。足をつけちゃうんですよ、独自の発想で。 こういう探検壺っていう、まあ、ちょっとした壺にもですね、本当は足ついてないんですけど足つけちゃうんですよね。長くしたりなんかつけたりするのが大好きなんですよね。でこれも胸型流。
独特ですね、胸型流ですね。
足が好きな胸型人っていうことになるんですが、でこの土器がどういうところで出てくるのか、はい、もちろん胸型が中心地ですが他にもあるだろうということで、マッピングした図があるんです。そこから分かることはこんなこと。
福岡県中で探すとですね、胸型に一番集中してますよね。で大賀川にもまあ近隣地域だから当然交流をしているので集中しているわけです。でも福岡平野中心、博多区とかにはないですよね。ところが西区から糸島地域にかけてはいっぱい出るんですよ、こういう胸型流のやつが。でつまり多分ですね、糸島地域と胸型地域の人たちっていうのはこれ海べたで出てきておりますので、おそらく船を使ったりして多分交流をしていたんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、港を拠点にね。
そうなんですよ、うん、大きく納得してたら、この土器が出てくるの出土している年代が、まあ、6世紀の後半ぐらいと設定されてるんですが、それからおよそ150年くらいかな後の大宝2年702年の戸籍が残ってるんです。どこの戸籍かっていうと筑前の国島郡、つまり糸島の戸籍なんですよね。まあ、日本最古の戸籍の一つなんですが、ここに宗像のアイデンティティを持つ人物がいますよっていう記述があるんです。旦那さんの名前があって、隣に妻って書いてあってですね、宗像部宿なめ年37歳とか、妻宗像部アヒタメ年49歳と、これはもともとは宗像で生まれたんだけれども、結婚して島郡にやってきた人だというのが戸籍から分かるわけなんですよ。いや本当に一つ一つ見てても面白くて、いろんなドラマがたくさんあるんですけど、この特別展、世界遺産神宿る島、宗像沖ノ島と関連遺産群の5周年プレイベントとして開催されています。でもこんなことをおっしゃってましたよ。
今回展示したものはですね、その新丸根山から出土しているものはなくて、沖ノ島の出土品も展示していないんですよ。ほとんどが宗像市内からの出土品なんですよね。僕たちの今歩いている足元の下にももしかしたら遺跡があるかもしれない。沖ノ島や新丸根山ももちろん重要なんですけれども、東大元暮らしで自分たちが住んでいるところにも遺跡があってですね、で実はその遺跡の歩いているところの下からですね、重要な発見があるかもしれないですね。
なるほどね。
ぜひ海の道宗像館で確かめてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。